ゆずきちとポンカンのほろよいセブン。
お疲れ様です。
あ、お疲れ様です。お帰りですか？
そうです。
あ、すいません、ほろよいセブンのポンカンです。
ゆずきです。姫路から帰ってまいりました。
今日は姫路やったんですね。
なんかね、もうまったりしたわ今日は。
まったりしました。ああ、よかったじゃないですか。
なんか特段何も用事ないんやけど、とりあえず姫路に座ってみたって感じや、
はい、姫路ね、落ち着くんですよ。いや、今のところが落ち着かへんみたいなこと言ってますけど。
いや、それは事実やろ。
はい、はい、そうですね。
まあ、姫路はまったりしてるわやっぱ。
はい、
うん、よかったよかった。ということで162回なんですけどもね。
あ、もうそんな回数ですか？
そうなんですよ、
まあ、長寿番組じゃないですか。
長寿番組ですよ、もう。今年3年目ですからね、もう。
あ、3年目も折り返して、
もう2年半もう超えてますからね。もうなんかもう初心者とか言ってる場合じゃないよ、
はい、ほんまですね。
なんていうか、まあ、いい意味でも悪い意味でも緊張感っていうのが取り払われていて。
そうですね、
まあ、最初はまあ気を張ってスタジオ借りて、はい、それなりの機材揃えて、
はい、
ね、シチュエーションも万全にしてネタ集めて、はい、乾杯みたいなことをやってたのに、
はい、
まあ、2年半経ったらもうお互い iPhone で電話してるだけですよこれ。
そうですね、まあ、そんなに気張らなくね、電話ですっとできるようになった環境っていうのはむしろいいことやとは思うんですけれども。
そうなんですよね。
ただちゃんとネタ集めてへんっていうのはちょっといかがなものかというところですよね。
そうね、最近思ったんやけど、はい、もうこう矢継ぎ早に、まあ、収録配信してるけれども、大して変わった話題してないっていうところがある、
ね、は
い、
そうなんですよ。あ、でもね、今日ね1個だけあるんですよ。
お、それも期待ですね、はい、今日
ちょっとね、重大発表だね。ちょっとだけ怒ってるんですよ。ちょっとだけ怒ってるんですよ。
怒ってんの？
ちょっとだけ怒ってます。
お、僕はもう怒ってますよ。
セブンイレブンなんですけれども、
うん、
まあ、パンコーナーあるじゃないですか。
あるね。
はい、で、パンコーナーにですね、ちょっと前に、うん、袋に入ってる系のパンで、
うん、
多分あれセブンブランドやと思うんですけれども、バーガーが3つ出たんですよ。
バーガー、はいはい、
はい、1つは、タルタルフィッシュバーガーで確か120円ぐらいやったと思います。
おお、安いね。
はい、でもう1つは、メンチカツバーガーで、はい、それが確か150か160円ぐらいです。でもう一個が、とんかつバーガーやったかヒレカツバーガーやったか、まあ、
うん、
と
ん
かつのバーガーで、
はい、
ね、まあ、それが190円ぐらいで、
お、
こう 3兄弟で
レベル上がっていってるね、
はい、でも全部まあ100円台で買える感じで、うん、で結構食べ応えもありまして全部試したんですけれども、
お、
個人的には圧倒的にメンチカツが美味しかったんですよ。
お、
はい、
そうか、
はい、というのがマヨネーズソースがですね、からしが効いとるんですよね、
うん、ああ、いいねそれ、
はい、ちゃんとからしが効いてるマヨネーズで結構うまくて、で値段帯も、ね、150、60円ぐらいで、うん、いい感じ、
いいじゃないですか、
好きやったんですよ。で最近ちょっとそのバーガーのメンチカツがない時がちょこちょこあったんですよ。
おお、
とんかつしかないとか、
はいはい、
で、まあ、売れてたんかもしれないですし、人気がなかったのかもしれないんですけれども、多分売れてたんやと僕は思うんですよ。で、今日ですね、
うん、
見ると同じ袋の形でですね、
はい、
その3つは置かれずに新商品として、は
い
は
い、
ビーフメンチカツバーガーがあったんですよ。
ビーフメンチカツバーガー、
はい、
ほう、
で値段がちょっと上がっとったんですね、先ほど言ったメンチカツバーガーの、
うん、
で、お、ビーフになってちょっと肉感が増したんかなと思ってですね、
お、
今日買って食べたんですけれども、
お、
のからしマヨがなくなっておりまして、
なるほどな、一番肝心のやつを、
はいはい、ただのメンチカツバーガーになってたんです
よ、抜かしてしまったやつやな、は
い、メンチカツなんでまずかないんですけど、
うん、
なんかこうね、ああこいつふぬけたよなっていうような
刺激がな、
はい、丸く
なりやがって刺激がないよな、
そんな、はい、もっと尖ってた頃に戻ってくれよっていう
ちょっと万人受けしようと、なんかメジャーデビューしたい、はい、インディーズバンドみたいなカウントやな。
ほんでな、もしかしたらあれですよ、あの3つのうちでメンチカツが人気があったんで、ちょっとこれのレベルアップしようか言うて、
ブラッシュアップして
社内の商品企画商品会議が、
お
商品のね、あの会議があったんじゃないですか。
なんかいらんこと言う、
いらんこと言う
かなんかが、そのからしが若年層を敬遠してるんじゃないかなっていうことを言うわけや。
これこんだけ売れるのに、その辛いのが大丈夫な人しか食べれないっていうのはちょっと機会損失があるんじゃないかとか、そんなことを言うてるような気がする
ん
です、
ね、どう思うんだねとか言って、
はい、おっしゃる通りですって言ってたんちゃいますか、
へいへいっていう、でその会議から帰ってきた課長がその部下たちにそれを言うやけど、そっから反発されるんだろう、
はい課長、
ちょっと待ってくださいよ。
ダメですよ、からし取っちゃダメですよ。
むしろからしが本体なんですよ。
むしろあのピリ辛のね、スパイシー方面で行くならまだしも。
もうただの一般人じゃないですか、それやったら。
ただのメンチカツなんですよ。差別化がなくなっちゃったんですよね。
なるほどな。
はい。
まあ そ,、ね、そういうとんがった食品がな、
ね、まだからしマヨのやつは美味しかったんですよ、本当、
うん、まあ、その市民権得られてないというか、やっぱりある程度年齢いってからなんよね、やっぱりそういう刺激っていうのは。
そうなんですかね、
香辛料的なやつは。
まあそうですね、ちっちゃい子はからしダメですもんね、まあ、あんまりね好きな子はいないでしょうからね、
うん、だからあれやな、大人のセブンイレブンみたいなのを展開したらいいんじゃないかな。
なんかエロいっす、
ね、見せしたい。
なんかあの両手を前にこう V 字に出した、ね、で真ん中に18って書いてそうなのれん掲げてそうですよ、ね、
せやで、で、はい、その名の通り夜7時から夜11時までしか空いてないっていう。
なるほど、
外でどうですか。
夜11時以降は閉まってるんですね。
そうそうそうそう、はい、もうそこで売ってるあれやで、お寿司なんかはもう全部サビ入りやで、はい、全部問答無用の。
なるほど、問答無用のサビ
入りですよね。もう豚まん、肉まんなんかはもうなんか具にもうからし混ざってるで。
それはそれでどうなんでしょうね。
もうポテチコーナーなんかわさビーフしかないからな。
わさビーフマックスみたいなやつですね。
ヤンヤンつけ棒のつけるやつもからしやから、
からしです
か、からしマヨネーズ。
いや別に大人はからし大好きなわけじゃないですから。別に、
いやそういうのがお望みなんかなと思って、
はい、いやでもね、その万人受けに走ると個性がなくなっちゃいますよ。
そやな、
はい、
みんなそういう生き方とかそういうのは多様性を求めるけれども、
はい、
そういう売るものについては多様性を求めない方向なんかな。
そうなんですかね。
ね、
はい、まあ物によると思うんですよね。
うん。
はい。やっぱり小判に受けしたね、シンプルで使い勝手のいいものがね、欲しいって時もありますけれども。
まあなあ。
はい、やっぱりでも星の数ほどあるメンチカツ商品の中で新しい商品を出すなら、うん、ある程度ねえ、とんがった飛び出たところがないとダメですよね。
そうやな、最近なんか心躍るような商品がなんか最近見つけてないなって気がしてるな。俺も
自分の中ではひそかにそのメンチカツやったんですよ、
う
ん、
そやな、
はい、
なんかあのYouTuber のヒカキンが最近話題になって、なんかそのヒカキンがそのセブン、コンビニフードのトップ3みたいなのを動画で発表してて、
それはヒカキン的にってことですか。
あ、そうそうそうそう、
うん、あ、俺が好きなみたいな。
そうやな、
はい、
でそのうちの1位がなんかあの関東限定でしか売ってないセブンプレミアムオリジナルのなんたらかんたら あのナチュラルポテトっていう。
ナチュラルポテト、ポテトチップスではないんですか。
まあ、ね、見てみたらジャガビーみたいな もの で、はい、でそれのなんかマヨネーズ味みたいなのが関東限定で売ってるらしくて、
ジャガビーとかジャガリコとかああいう系ですか、スティックタイプの。
そうやな、それがいいですよみたいなことがちょっとなんかヤフーニュースみたいなのになってたんやけど、結局それを発信した途端にその世界のセブンイレブンからそのナチュラルホテルが消えたと、
はい、ああなるほど、
でその消えた先どこにいたかっていうと、あのおなじみメルカリ、メルカリ等に、ね、あの 割高でね、あの出品されておりましたよね、
はいはい、
でまあその動向に対してヒカキンはあの、はい、まあ、悪いことではないということであのコメントしたということが、はいはい、まことしやかにささやかれていると。
なるほど、
だからまあ行き渡らない人のために行くんだったらもうそれもいいんじゃないっていうことやけど、
まあそれで買うやつがおるんやったらええんちゃうみたいな、
うん、もうそれで金回るんやったらええんちゃうのと、ええんちゃうなということですけれどもね、その辺どうですか。
はい、いや自分もあの別に法律違反とかではないと思いますけれども、まあまあ、そうっていうぐらいの感じですね、こう 見かけると。
そうやな、だからまあ、あのここでの次のセブンイレブンがやる一手としては、あの、はい、まあ、メルカリに、あもうこれであの定価以上で出回ったなっていうタイミングで、
はいはいはい、
あの一気に在庫大放出して全国展開しだすっていう。
一気に全国に大量放出ですよね、
う
ん、
そうそう
何やったらちょっと割引セールまでしちゃった
り、ね、そうそうで 20% 増量してんの、
はい、
もうこれやったらもう俺大ファンになるよね、はい、もう涙目やねほんまに。
それはいいですね、あの
もう、ま、
ファンつくと思いますよ。
そうやろ、まさしくいい気分やで、
はい、
ほんまに、
はい、いい気分で、
そこにちゃっかりパッケージにもヒカキンの絵がある
はい、
でそこにあの吹き出しで転売屋ザマーっていうセリフを、
そうですね、あ自分今同じこと言うてましたわ、
入れた
全くほぼほぼ同じこと言ってましたザマーってやっててほしいですよね、
なプギャープギャーでもいい、
プギャー
っていうのやってほしいわ、
やってほしいですね、
うん、だったらそのヒカキのその前直前にやったコメントも生きてくるっていう感じ、
はい、
もう盛大な罠やと、
はい、なんか どっかがなんか転売屋が出た途端なんかそんなやつやってませんでしたっけ、去年ぐらい。
あ、やってたかな、
なんかの商品やったかなんかで、
うん、えピザポテトとかそういう系
ですよ、ね、あ違う、あのあ違います、なんかアーティストが、
うん、
あのなんかそのインディーズ時代の音源かなんか忘れましたけれども、うん、そういうのがやり取りされてるのを見てなんか音源フリーにしたとかなんかいうのがあったような気がするんですよ。お
う
お
う、ああなるほどな、もう絵はタダでやるわ
と、
は
い、そんなことに使われるならっていうので、おうおう、全部もうタダで大放出したみたいなやつを見た気がします。
男やな、
はい、かっこいいですね、そういうの、
うん、そうやって健全に経済回していくっていうところがホロヨイセブンの方針でございます。
はい、ホロヨイセブン何も売ってないんですけどなんかね売りますかほんなら
いやだからもうこの貴重な音源をそんなメルカリで高値で売買されるぐらいやったらもうみんなにただで聞いてほしいっていう思いで俺はポッドキャストにしたい。
なるほど、そうなんですね。
いやそらな、もう俺らのやっぱりクオリティやったらいくらでもその CD にして、
はい、
もうそんなタワーレコードで1枚3000円にしても、
はい、
まあ、ミリオンいくやん、はい、言ってみたら、
はい、
普通に
はい、
それを、
はい、
それをするとやっぱ欲しくてもやっぱりお金がなくて手が出せない 小中学生がいてるわけや、
はいはい、
まあ、その人たちに目を向けないと、手を差し伸べないとい けないと俺は常々思ってる。
はいはい、
俺は、
はい、いいか
聞いてるかみんな、聞いてるかみんな、
いや俺の思い、みんな聞き流してますよ、
俺の思い、もう今もうあの初期落としてね、今みんな涙でガタガタ震えて、
もう聞き流してますよ、もう
ゆずきさんの覚悟しかと受け取ったみたいな感じで
受け取った言って、はい、
もう何かに反旗を翻し出すで、これは
いやな、反旗を翻すって今何かあったんですか。
もう
何に対して
強大な勢力に対しても反旗を翻そうとするで、これは
うおーってみんななんか立ち上がれみたいな
立ち上がれ
今こそ俺たちが立ち上がる時なんだ
立ち上がるんだそうやね
なんかよう分からんけれどもとりあえず安倍政権に反対言うてみた
い反対やと、う
ん、何もよう分かってへんのに
あのちょっとこの辺政治色のやつをちょっと面白おかしくやると
軽く炎上しそうなんでそろそろやめときましょうか
そやな、はい、あの問い詰められそうになるんでちょっとやめときましょうか、
はい、やめときましょうか
いやなんか今日はなちょっとあのまあ俺も多少文句じゃないんやけど、はい、もうあれかなもうお腹いっぱいかなって思うのが、はい、もうちょっと朝でもつぶやいたんやけど、
はい、
あの、まあ、昨日の夜帰ってきたらリビングのテーブルの上にあの、はいまあ、近所の地域誌があったんやんか地域の雑誌あ、
はいはいはい、
で そこの特集がなんかイクメン特集みたいなのがあってお父さん子供を連れ出してあの地域の公園とか行きましょうよみたいな特集があって、はい、あまあいつもの、まあ、イクメンやねみたいな感じで見たんやけど、
はい、
でそのタイミング、まあ、びったしでその翌朝おはよう朝日ですのなんか特集で、
はいはい
まあ、あなたの夫を真のイクメンにするみたいな特集が組まれたわけやの、はい、
あなるほど、
まあ、実際それは時間的に見られへんかったんやけど、
はい、
なんかまだなんかあるかっていう感じが
です、ね、僕は
してやね
あまりなんか好きじゃないっすよねそういうのが
そうやねだからもう、はいそんなにしてない皆さんの旦那さんいや、ね、俺がしてるっていうことではないんやけど
なくて
まだですかっていう
何もしてないことはないですしあの多分ね参加はね本心したい人ばっかりやと思いますよ、
うん、
中にはそりゃめちゃくちゃ忙しくて疲れてしんどくてで、うん、やっと1週間終わってヘトヘトやってなるから土曜日ぐらいちょっと寝させてくれよっていう人もおるかもしれないですけどそれ で、うん、でもそれでなんかね育児に参加してねえお前はとかいうのはなんかちょっと、まあ、それはそれで違うんじゃないかなと思いますし、うん、そう
だから、まあ、頑張っもっとやれることはあるんかもしれんけれども、まあ、自分の中でもこれ結構やってる気にもなってるし、まあ、表面上は奥さんも多少は感謝してくれてる中でなんかそういうなんかメディアが追い打ちかけてくるこの感じがな、なんか。
そうですよ、なんかこれ言っといたらええやろう感がありますよね。
うん、
いや、そもそもまあ、イクメンって言ってる時点で、うん、そうです、育児に参加してることが特別みたいな扱いするのかどうかなってところですかね。
そうやね、なんで、はい、しかもそういうメディアのそういう情報を、夫婦揃って見て、その夫婦ってどう感じるんかなとか思ってな。
そうですね、
なんか会話になりづらくないかなと思って
なりづらいですね
なんかそれでなんかあこれあの旦那君やってないよねみたいなこと言えるんかなとか、ね、逆のこともありきかもしれんけど、
はい、逆になんかこれ俺やってるやろみたいなこと言われても奥さんからするといやでもあれちょっとできてへんねんけどなとか思ったり
せやな、
ね、あるかもしれないですし、ね、お互い思うところはあるんちゃいますか
そうやねねまあ、今回 の特徴の中身はまあ見えてないから何とも言えない
けど
な
テレビのことはちょっと何も言えないですけどね
、うん、ただまあ、 あのちょっとこれを調べる中でちょっと驚いたサイトがあってなんかあの、はい、いや今日 の、 そのおはよう朝日の内容どっかであのブログで書いてる人とかおらんかなとか思って
あ
おはさイクメンで検索してみたら、
はい、
なんかあのグーってあのポータルサイトあるやんかあの検索教えてグーとかそんなやってる
グー、はい、グーありますね
でグーのグーテレビ番組っていうあのコーナーがあってな、
はい、
そこになんかあの要は番組表サイトみたいな感じやねんけどすで、
はい、
にその放送を終えた番組の情報があるんやけどね、
はい、
まあ一見その番組情報って言ったらなんか5行ぐらいでなんか誰々出演何々やりなりみたいな
こと
程度かなと思うやんか、
はい、
でも俺が今日見たそのおはよう朝日のその日のその時間のやつを見たら、
はい、
めっちゃ事細かになダイジェストを書き起こしてくれてんねやんか
誰が何言ったとか、
そうそう、あのここのあのイクメンのセミナーで何々さん篠田さんっていう人がこういうふうに発言みたいなこと、
はい、それに対して
岩本アナウンサーはこういうふうに発言、私はやってるつもりなんだけれどもと言うみたいなこと、まあ、いやマジで議事録みたいな感じで出てんのやんか、はい、これマジで誰が作ったのめっちゃ役に立つやんとかで他のコーナーとかもあのコーナーごとにちゃんとあの項目割り振られてて、なんかその正木さんのお天気とかでもさ、はい、あのみんなのお天気今日はめっちゃ寒いから 62% とかそういうとこまでちゃんとリポート
アンケートのやつですね、
そうそうそう、あの、はい、ちゃんと書き起こしてくれてるからな、これめっちゃええやんって思って
そんな正木さんのお天気のところを見る人とか、ねえ、そんないなさそうですけどね、見る人はテレビで見てるでしょうって思うんですけど、すごいですね、そんなところまでカバーしてるのはすごいですね。
うん、何のためにって思うねんな。
はい、
いやでも試しに、なんか、
まあ、そうそう、まあ役立ったんですね、でも。
そう、役に立った。試しに他の番組とかどうなんかなとか思って、まあ、見てみたら、はい、まあ、なんていうかな、あの、ストーリー性のあるものとかはネタバレとかありそうやから、あんまり書いてなくて。
はい、
逆にあの「イッテ Q」とかなんかは結構こと細かに、あのしかもその議事録形式で書いてるからバラエティーがバラエティーじゃないような感じで、はい、中岡が全裸になり氷の上を滑っているっていう。
シュールですね、
これは失敗みたいな、そう結構シュール。
なるほどね、まあそれであのイクメンのやつはどうやったんですか。
いやまあなんとなく、まあ、ようやくしてたんやけども、結局は、うん、あのまあパパとしては育児に参加したい気持ちはあるけれども、これ言った通り、はい、
あ
いや
そうです
ね、けれども、まあ、結局何していいかがまあ分からないっていうところと、
まあまあ何していいか分からんのもあるでしょうね。
でママとしても言ってみたらその手伝ってくれるのはありがたいって、はい、けれども、はい、やってくれるタイミングがちょっと問題やとか、
あ
だからやり始めるのが遅いとか、
だってその最前線でやってない人が手伝ってるんで、ね、うん、あの現場のね肌で感じることを分かってないんでズレは出ますよね。あの、
そうそう、
会社の仕事だって同じですよね。
そう、
別の部署の人がヘルプに来てもね、なんかちょっと噛み合わへんっていうのも同じですよね。
だからピンポイントでなんかお風呂掃除してとかそういうことをお願いしても、そのママとしてはこのタイミングでこうやってくれないと次に続いていかないのよみたいなところがまあ伝わりきっておらず、はい、その歯車が合わないみたいなのがあるので、
そこちょっとね、あの旦那さんも、まあ、あの俺できてるみたいな空気を出さずにですね、で奥さんの方もあのそのずれてるのはある意味仕方がないところあると思うので、あの
そうだ、ね、
何というかもうちょっとこうなんていうか主導権を取って指示してあげてもいいんじゃないかなと思ったりも、
まあ、あの100まで言わな分からんほどアホではないけれども、まあある程度、はい、
あの
この後あれがあるから早くやってほしいみたいな、
主婦の方々がその当たり前のようにやってるのは当然毎日毎日やってる反復の経験値があるから全部肌で感じてて分かってることであって、それを他の人が分かるかっていうと正直分かんないことはあるわけですよ。
そうやね、
はい、分かんないことあるわけですよ当然ね。奥さんがね旦那さんの仕事場に来て仕事できるか言うてもね、やること何か分かってても、うん、それはタイミングとかね、いやこの後これがあるからとかね、その辺分からないのと同じで、まあ、何がどこにあるとかね、
うん、
同じなんで、そこはあの お互いこう歩み寄ってですね、やらんとダメですね。
まあっていうところではあるんやけど、はい、まあここで難しい話としては、まあ俺らは今のところまだ奥さんは専業主婦的な感じや今は。
なあ、そうですね。
ここが兼業になってくるとやっぱり仕事の分担っていうのがまた変わってくるんやろ
うけど、まあそうですね、それはそうですね、
こっちは増えてくるんやろうけどな、
はい、だからこう料理に関しては奥さんに任せるけれども、まあ、あの洗濯とかね洗い物とかそっちはあれがいるからってなった場合あの、まあ、調味料とか食べ物の位置は奥さんが完全に主導権を持ってやってもらって、で、うん、その洗剤とかそういうところの置き場所は旦那さんが主導権を持って決める方がいいと思うんですよ。そこをこう分けるとするなら、はい、
なるほど。
そうせんとなんか旦那さん俺洗濯やけれども、あこれ空になったけれども詰め替えようって前ここに置いてたあれないぞあれってどこなんってなったりとかかね。
おそうやな、
するとね、奥さんからするとまあもうってなるかもしれないですけれども、
うん、もう私やるわ、ね、みたいな、
ね、旦那さんからしたら、いやだって怒れへんよっていうのもあったりね、するかもしれないんで、
せやな、はい、そういう言い境がないために、まあ、きっちり、まあ、やることを分担しておく、まあ、事前の示し合わせっていうのが、まあ、結構重要かなと、
なっていうとこですね。あと、あのできてなくても怒らないというとこです
せやな、はい、最初は褒めて、最初は褒めて、
そう
です、これあやってくれたのありがとう、あでも、もうちょっとこうやってくれた方がもっと良くなるかなっていう、
なあの旦那さんはですね、奥さんと子供に褒められると調子乗るんで、
そうやな、
はい、乗らせてあげてたらいいと思うんですよ。うまいこと調子に乗らせるのがいいと思います。
うん、はい、せやな、
はい、でこう転がしてくれたらいいと思うんで、
せやな、
はい、
まあでもまだまだポンカンは今3ヶ月ぐらいか。
そうですね、まあ、可愛い盛りですけど、まあ、これから大
変ですよね。まだまだステップあるよ、
はい、まにだってまだ寝返りとかもしないんで、ようやくね お座りができるぐらいなんで、動くようになるとだいぶ大変になるやろうなと思います。
まあ、寝返り、まあでもその件になってるくるともう可愛さがまだ勝ってると思うや
ん。ああ、もっとどんどんどんどん、また来ますか、まだ来ますか、
うん、いや、もっと来るよ。
何ですか、
もう、まだいっぱいあるよ。
わかりました
。立ち上がって捕まり立ちするときとか。
ああ、そうですね。あと、喋り出したりとかしてもそうですもんね。
喋、うん、り出したり、はい。どっちパパかママか、どっち先言わすか競争が始まるから
これ、パパって言っても、こうママって言っても、どっち言ってるか分かんないときがありますもんね。うん、判定をあれですよね。
ああ、アンパイアが必要
や
な。
アンパイア、これパパちゃん、いや、これママやで。ね、
っていう不毛な議論が始まっていくという。
始まるかもしれない。
まあ、あの爆発しろ的な、こういうな、
こういうのがね、出てくる
状況が。
うち、あの、ね、再来週、送り初めなんで。
なるほど。は
い、また、
いいじゃないですか。
で出れてきますんで、はい。
まあらゆる覚悟で写真撮ってくると。
そうですね。
もう全方位で写真撮って 3D モデル 3D プリンターで印刷したらええんじゃん。
そうですね、ほんま、うん、ね、今この時をね保存しとくみたいな。
うん、そうやで。まあ結論としては夫婦仲良くやっていきましょうということで、今日のホロ酔いセブン終わりましょうか。もうバッチリ切れてますよね。
そうですね、
はい、ということで、
それじゃあまた、はい、また明日か明後日お会いしましょう。はい、
はい、お疲れ様です、はい、
お疲れ様です。
ホロ酔いセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグシャープホロ酔いセブン、メールではradio.horoyoi7@gmail.com、 説明文にあるメールフォームのリンクから簡単にメールが送れます。メールテーマはリンク先の説明文をご覧ください。すべてのホロ酔い7の綴りは HOROYOI7 です。皆様からのご意見ご感想ご質問ネタ提供などお待ちしております。